2ページから7ページ、特集、防災・減災、その時私にできること。防災・減災、その時私にできること。日常化する大雨、予測が難しい地震、人間の力をはるかに超えて私たちを襲う災害。私たちは災害にどのように立ち向かっていけばよいのでしょうか。その時、私たちは何をしたらよいのか。その時までに何ができるのか。私たち一人一人の防災、減災について考えます。8月15日、降り続いた記録的な大雨により発生した土石流が岡谷市を襲い、3名の尊い命が奪われました。被害があった各地では、今もなお復旧作業が続いています。市では今回の人命に関わる被害を重く受け止め、今後どのような対策を取っていくのかを改めて考えていきます。岡谷市は平成18年7月豪雨災害を経験し、この時の悲しみを片時も忘れることなく心に刻み、防災・減災に関する取り組みをソフト・ハード両面において、国や県とともに進めてきました。平成18年7月、豪雨災害の翌年から、毎年パネル展を開催。5年後の平成23年に、災害が起きた7月19日を、岡谷市防災の日に定め、非常食を食べる日として、防災・減災の意識を忘れない取り組みをしています。10年後の平成28年には、この年に制定した岡谷市防災・減災基本条例の中で、自助、互助、共助、公助という4条を提唱し、市民と市が一体となり、力を合わせて災害に立ち向かっていく決意を新たにしました。災害時、市では正確な情報をいち早く把握して、市民に発信するとともに、関係部署や防災関係機関と連携を取りながら、各地で起こっている災害に対応しています。そのための雨量計、水位計、河川カメラなどの機材を充実させてきました。また、災害時の各区との素早い情報共有や、自主防災組織のサポートのため、市職員を地域連絡員として派遣して、各区と市との連携を図り、自主防災組織間の連携についても強化しました。災害の経験と知識を後世に伝えていくことも、将来の防災・減災のためには大切です。学校や希望者への出前講座、子ども防災教室を行い、啓発活動も続けています。このように、市では素早い情報発信や連携など、できるだけ市民に寄り添う対策に努めていますが、市民の皆さん一人一人が自分の身や家族、大切な人の命を守るための判断が的確にできるよう、普段から防災・減災について考えることが重要となります。一人一人の力、隣近所の力、地域の力、行政の力を合わせて災害に強い岡谷市を作っていきましょう。写真の説明をします。2ページから3ページにかけて、見出しと説明の背景に8月15日の豪雨の後の川岸駅近くの写真が載せられています。画面の下半分以上を県道、駅側の歩道、駅近くのお店や民家の庭を埋めた泥土が占め、左上部には坂道で流れ下った泥土を片付ける2人の住民の方の姿があります。手前左側では反対側の歩道の上を白い雨具の上下とヘルメットをかぶった警察官が歩いています。泥土の路面には少し木の枝が散らばっています。両側に民家の並ぶ県道には、泥土の手前で止まっている車もあります。 写真説明終わり。8月の大雨による災害の状況。岡谷市では13日から降り続いた雨により3名の尊い命を失い、家屋206軒、道路60軒、農地94軒、林道138軒などの被害が発生する大きな災害となりました。また、降り続く雨による危険に備え、15地区12,480世帯29,023人に警戒レベル4避難指示が発令されました。令和3年8月31日現在。被害の状況を写した3枚の写真が載っています。写真説明。1枚目。港、お大沢砂防堰堤。両側に木が生えている山の沢に作られた砂防堰堤に土砂や流された木などが引っかかって土石流が下に流れるのを止めています。2枚目。川岸西、守門狭間川一水。坂道に並んだ家々の間の道路を泥水が流れていく様子の写真です。川から水が溢れ、家の方に流れ込み、軽トラックのタイヤが土砂に埋もれています。3枚目、横川山、林道堤道線、路肩崩落。林の中の道路が半分崩れ落ちて、茶色の土と石がむき出しになっています。写真説明終わり。自分のこととして考える、備える、行動する。その時に備え、私にできる1、2、3。1、知ることから始める。山と諏訪湖に挟まれ、無数の川や沢がある岡谷市は、土砂災害や洪水が起こりやすい地形とされ、多くの箇所が土砂災害特別警戒区域、土砂災害警戒区域に指定されています。なんとなく知ってはいても、自分の家は大丈夫と思っていませんか？岡谷市防災ガイド改訂版に掲載されているハザードマップで、自分の住んでいる場所と照らし合わせてみましょう。岡谷市における土砂災害警戒区域の数。土砂災害の種類、警戒区域の種類、箇所数の順に読み上げます。土砂災害の種類、3種類あります。1、土石流。特別警戒区域、67。警戒区域、112。2、急傾斜地の崩壊。特別警戒区域、339。警戒区域、369。3、地滑り。特別警戒区域、0。警戒区域、6。土砂災害とは、土砂災害には土石流、急傾斜地の崩壊、地滑りがあります。前兆現象が起こったら、直ちに命を守る行動をし、災害が起こる前に避難しましょう。1、土石流。山や川を構成する土砂が、大雨などによる大量の水と一緒に激しく押し流される現象。前兆現象、3点あります。1、山なりがする。2、川の水が濁り、流木が混ざる。3、雨が降り続いているのに川の水位が下がる。斜面を流れ下る土石流が家を押しつぶしていく絵が添えられています。2、急傾斜地の崩壊。雨や地震などの影響で地盤が緩み、突然斜面が崩れ落ちる現象。前兆現象、3点あります。1、小石がパラパラと落ちてくる。2、崖から水が湧き出している。3、崖にひび割れができている。崖上の急傾斜地が崩れ、石などが落ちている絵が添えられています。 3. 地滑り。地下水などの影響により、斜面を構成する土くれが斜面下方に大きく滑り出す現象。前兆現象。4点あります。1. 地面にひび割れができる。2. 地面の一部が陥没、隆起する。3. 沢や井戸水が濁る。4. 斜面から水が噴き出す。地面にひび割れができ、土くれが滑り出している様子の絵が添えられています。洪水とは、洪水には1、外水氾濫、2、内水氾濫があります。注意事項に気をつけ、安全に避難しましょう。1、外水氾濫。増水した河川の水位が堤防の高さを超えたり、堤防が河川の流れにより削られて決壊し、水が流れ込む現象。堤防が決壊して住宅地に流れ込む様子の絵が添えられています。2. 内水氾濫。河川から水が溢れるのではなく、降った雨を河川へ排水しきれなくなり、下水道や側溝などから水が溢れる現象。堤防は壊れていないのに、浸水している住宅地の様子が描かれた絵が添えられています。洪水時の避難の注意。4点示されています。1. アンダーパスの冠水に注意。2. 履き慣れた靴で避難。3. マンホールや側溝に注意。4. 少しでも高いところへ。
2. 耐震の情報で身を守る。耐震の情報を得て行動することは、身の安全を守る近道です。常に最新の情報に沿って行動することが大切です。市からのメール配信は、登録しておけば重要な情報がいち早く届きます。ぜひ登録をお願いします。受け取る情報2件あります。1. メール配信@岡谷。皆さん登録しましょう。防災行政無線情報、気象情報、地震速報などを携帯電話やパソコンに配信しています。登録は無料です。秘書広報課で登録のお手伝いもできます。登録方法、1. QR コードからサイトに接続後登録。2. アドレスに空メールを送信。返信されたメールに従い登録。アドレス t-okaya@sg-m.jp。 メール登録の QR コードがあります。2. 防災ラジオ。防災行政無線を受信して放送します。1台1000円。市役所、各支所にて販売しています。自分で見に行く情報、4件あります。1. 岡谷市ホームページ、災害時の緊急情報を発信します。岡谷市ホームページの QR コードがあります。2. 岡谷市公式 Facebook、災害時には岡谷市からの災害情報を随時発信します。岡谷市 Facebook の QR コードがあります。3. シルキーチャンネル LCV チャンネル11で放送中。災害時には市からの災害情報を随時発信します。国、県の雨量計3カ所の QR コードがあります。4. 水位情報、雨量情報、国、県、市内の雨量計を確認できます。岡谷市の雨量計11カ所の QR コードがあります。3. 我が家のハザードマップを作る。あなたの家が災害にあったらどうするか考えたことはありますか？災害はいつどこで起こるかわかりません。自宅周辺にどのような危険があるのかを家族で話し合い、 我が家のハザードマップを作って、自分自身で災害に備えましょう。岡谷市防災ガイド改訂版。全区域のハザードマップ3種類。我が家のハザードマップが掲載されています。内訳。1. 防災マップ。2. 地震・建物被害マップ。3. 洪水・土砂災害マップ。4. 我が家のハザードマップ。こちらからダウンロードできます。と QR コードがあります。我が家のハザードマップは、家からの避難経路を書き込めるようになっています。動画を見ながら作ってみよう。作り方の動画はこちらから QR コードがあります。避難するときは常に最新の情報を。いざ避難。何をもって？どこへ？警戒レベルの避難情報が令和3年5月から変わりました。警戒レベルに関わらず、自分で危ないと思ったら、親戚の家や知人宅などへ避難することも大切です。自分で自分の身を守りましょう。気象情報、土砂災害、警戒情報をチェックし、自らの安全を確保してください。警戒レベルと取るべき行動が5段階で表示されています。警戒レベル1、避難情報等、今後、気象状況悪化の恐れ、早期注意情報、気象庁、取るべき行動、災害への心構えを高める。警戒レベル2、避難情報等、気象状況悪化、大雨、洪水、高潮注意報、気象庁、取るべき行動、自らの避難行動を確認。警戒レベル3、避難情報等、災害の恐れあり、高齢者等、避難。取るべき行動、危険な場所から高齢者等は避難。なお、警戒レベル3は、高齢者等以外の人も避難の準備をしたり、危険を感じたら、自主的に避難するタイミングです。警戒レベル4、避難情報と災害の恐れ高い。避難指示。取るべき行動。危険な場所から全員避難。なお、避難指示は、これまでの避難勧告のタイミングで発令されることになります。警戒レベル4までに必ず避難。警戒レベル5。避難情報と災害発生または切迫。緊急安全確保。取るべき行動。命の危険。直ちに安全確保。なお、市町村が災害の状況を確実に把握できるものではないなどの理由から、警戒レベル5は必ず発令される情報ではありません。気象情報の QR コードがあります。いざ避難となったとき、さて何をもって、どこへ行けばよいのでしょうか。岡谷市では、市内11小中学校や各区の公会所や区民センターなどが避難所になっています。常日頃から避難所がどこにあるのか、どの避難所が行きやすいのかを確認し、また外出中に災害に遭った時のために、家族でどこに避難するのかを決めておくことも大切です。我が家のハザードマップを完成させ、いざという時に落ち着いた行動を取れるようにしましょう。ここで気をつけたいのは、災害の状況によって開設される避難所が異なるということです。自宅や今いる場所から一番近い避難所が開設されているとは限らないので、常に最新の情報で開設されている避難所を確かめることがとても重要です。災害発生時、支援物資はすぐに届くとは限りません。大抵3日間を自力で乗り越えられる準備をしましょう。 普段使用する保存食品や加工品を多めに買っておき、使った分だけ新しく買い足していくことで、常に一定量の食料を備蓄しておくというローリングストック法を行いましょう。命を守るための3品は必ず準備し、枕元に置いておくと安心です。1、懐中電灯。2、ホイッスル。3、靴、カッコスリッパ。非常時持ち出し品チェックシート。持ち出しリュックなどにできるだけ詰めておきましょう。準備しておくもの。9点あります。1、私に必要なもの。2、懐中電灯、ホイッスル、靴、カッコ、スリッパ。3、保存水、最低3日分。1人1日3リットルが目安。4、保存食、最低3日分。5、手袋、軍手、マスク。6、携帯電話、充電器。7、携帯ラジオ、予備電池。8、ヘルメット、防災頭巾。9、雨具、防寒着。避難所生活に必要なもの、9点あります。1、下着、靴下。2、常備薬、絆創膏、お薬手帳。3、トイレットペーパー、簡易トイレ。4、歯ブラシ、歯磨き粉。5、タオル、体拭き。6、レジャーシート、毛布、カッコ、アルミ保温シート。7、現金、カッコ、紙幣、100円玉、10円玉。8、預金通帳、保険証、免許証などのコピー。9、その他、カッコ、生理用品、乳幼児用品、介護用品。切り取って目立つところに貼っておきましょう。安全第一、市民の力で市民を守る。災害時の消防団の活動について、消防団長さんに聞きました。8月14日、15日の水害では、市内の多くの場所で、土砂崩れや川や側溝から水が溢れるなどの被害がありました。この2日間で延べ800人以上の岡谷市消防団員が出動し、消防署などの関係機関とともに災害対応に当たりました。それぞれの仕事を持ちながら市民のために活動している消防団の皆さんが災害時にどのような活動をしているのか、岡谷市消防団上沼貴博団長に伺いました。今回の水害での活動の様子を教えてください。今回の水害に関しては土のうを持って各災害現場へ行き、川などから溢れた水が家屋に入らないように防御することが主な活動でした。8月14日15日は現場活動する各分団の活動を把握し、状況に応じた指示が必要なため、岡谷消防署内に設置した消防団の指揮本部にて指揮を取っていました。14日午前11時30分ごろに、若宮の水害現場に第4分団へ出動をお願いしたものが、今回最初の出動命令でした。この後、15日までほぼ24時間体制の活動で、市内50件を超える水害現場に各分団員たちが土のう約4000体を持参し対応をしました。今回このような広範囲にわたる災害において、消防団のマンパワーが大きな力を発揮したと思います。分団員たちは今までの経験をもとに状況を予測し、連携しながら行動していました。管轄地域の川の危険水位から状況を判断し、事前に出動準備をしていたため、 より迅速に出動できた分断もありました。今回の災害を経て生かされることはありますか？今回の災害では、今までの岡谷市消防団の活動の歴史や経験によって得た知識の積み重ねがあったので、団員たちは次に何をやるのかが分かっており、自ら考え行動することができました。今回経験したことも次があってはいけませんが、今後の活動に生かされていくはずです。分団員に伝えたいことは、各分団長さんに何よりお願いしていることは、団員の安全確保です。安全があってこそできる活動ですので、出動の際は安全な身支度、装備を整えて現場に向かい、身を引き締めて活動してほしいと思います。防災について、市民へメッセージをお願いします。災害は急に起こるものです。備えを万全にしておくことはもちろんですが、市から出される情報を早め早めに収集し、行動することをお願いします。法被姿の岡谷市消防団、上沼隆弘団長の写真があります。危機管理室より、公安式を知っていますか？常に用心を怠らないことを表します。中国の四字熟語で、これで終わりではなく、四足有備、有備無患という熟語が続きます。三つの熟語をつなげると、公安式、四足有備、有備無患となり、安きに降りて危うきを思う。思えばすなわち備えあり、備えあれば憂いなしと読みます。最後の備えあれば憂いなしは皆さんご存知だと思いますが、前文の二つの熟語は、災害などがない日頃から災害が起きた時のことを考え、災害が起きた時のことを考えれば備えることができる。とし、最後に備えがあれば、いざという時に慌てることはない、ことを意味しています。災害への備えはできていますか？非常食や持ち出し品の用意はありますか？まずは、ご家庭に配られた岡谷市防災ガイド、括弧改訂版により、地域や家の周辺の危険箇所などのリスクを確認して、家族防災会議で我が家のハザードマップを作成していただきたいと思います。さらに、個人や家ごとといった単位の個別のリスクを確認して、いざという時に自分自身や家族、大切な人の命を守る準備をしていただくことを強く願います。問い合わせ、危機管理室内線1592